宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカツキンです。
雨が降ってますね。
はい、
梅雨です。
しとしとしとしとしとしとしとしと、皆さんに雨音聞こえるでしょうかね。
しとしとしとしと
口で言ってるからね、雨音今朝かな、僕ほら朝歩いてるじゃないですか、はって起きて、なんかポツポツ音がしてると結構ガーンってなるんですよ。朝歩き行くんだけど、やっぱり傘差して歩くよりもね、差さないで歩きたいからさ。
傘差しても歩く、
横風とかじゃなければ。あれもあるからね、運動っていうだけじゃなくて、なんかこう、散歩の習慣とか、外の空気を吸って、みたいな、なんかこう趣味の世界的なのもあるので
ね。うん。なんかずぶ濡れで歩かないんですか？
ずぶ濡れで歩
いて、
ずぶ濡れになったことはある。なぜならば途中で降ってきたから。しかも一番遠くに行った時に降ってきたから、もうどうしようもな
って。朝っぱらからおじさんがずぶ濡れだったらどうしたのってなるでしょ。そう、
しかもね、あれ冬とかだとね、もうなんか悲しいだけ。夏だとね、なんか帰ってきてさ、シャワーかなんかみたいなね。
そう
なんですけどね。
ああ、そうなんですね。まあ、この梅雨の時期といえば、ホタルですね。
カタツムリだと思ったんだけど、俺は。俺が思い浮かべたのはカタツムリだったんだけど。
そうですか。
一回外したくなってたけど。
まあなんかね、アジサイの話しようっていうことにはなってたんですけど、まあ広がらないかなっていう。
広がらないかなっていうのと、俺たちには似合わないかなっていう感じで。じゃあ似合うのなんだろうって考えた時に、俺はカタツムリだったっていう。
私は。
俺もカタツムリだな。
カタツムリね。ほら、エスカルゴって言えばさ、ね、素敵な感じになるでしょ、エスカルゴ。
でもカタツムリあんま見ないんですけど、最近。
まだ収録の時はまだだからじゃないかな。
ここ数年なんか普通に、あれカタツムリだって見たことがあんまないんですけど。
あ、そう、そんなでもない。
俺は見るかな。
アジサイの花にね。
いや、アジサイとっていうよりも、あれかな、塀に。
うん。ちゃんと。
あれカタツムリって、塀の中にあるカルシウム食べてる。殻を作るのに。ごめん、どうでもいい話しちゃった。
さばきにくい話だったね。
だからアジサイよりも多分塀の方が好きだと思う。
そうなんですね。
アジサイなの？アジサイじゃなくて。
アジサイ。
アジサイ。
あれ？やばい。違うのかな？
アジサイ？
アジサイ。
アジサイ？
アジサイ。
まあどっちでもいいや。も
う。アジサイ。
味噌ラーメン。アジサイ。全然書けないし、全然違ってたん
だ。だいぶ無茶だったね。アジサイの話どんどん広げて。
ちなみに相模原の花ってアジサイなん
だ。そうだよね。あっちこっちになんかアジサイっぽい、なんていうの、オブジェじゃないけど、
うん、
なんだろうな、こう、ガードレールにくっついてるマークとかにアジサイがあったりとか、マンホール
もそう。
あ、そうね。
アジサイがね、ついてるよね。
なんでなんですかね。
何に対して、
それは調べてから言わないといけないんじゃないかな。知らないんじゃないかな。カタツムリなら知ってるけど。
なんでかは皆さん今すぐネットで。
アジサイ、相模原、なぜって入れてくれれば。
わかると思いますので、はい。はい、ということで今日もお送りしていきますけど、今日は久々にまあ宗教のお話でもしてみようかなと。
真面目に。
いや、真面目ではなくてもいいんですけど。
いいの？
まあ今日はですね、お題として、宗教の、それぞれの宗教で、まあちょっと恥ずかしい、といったお話があるかどうか。
恥ずかしい。
なんですけど。
恥ずかしい部分ってことか。恥ずかしいエピソードってことか。
とか、まあ恥ずかしいということにちなんで、何か、お話があればですけど、
はい、そうね、キリスト教は聖書がやっぱり古代の文章だし、もともと旧約聖書はユダヤ教の文章でもあるので、 そこに出てくるね、立法って法律、まあルール、掟は、ちょっとね、怪しいのがあって、うん、今ではええっていうのがあるんで、それ恥ずかしいっていう言葉と合うかどうかわかんないんだけど、実はこの間、うちの教会の、礼拝の中での僕、まあ、説教、お話をするんですね、世辞を語るんですけど、その中でもちょっとご紹介したのがあるんですけど、昔、ユダヤ教では、あれなんですよね、長男が結婚するでしょ、うん、長男が結婚して、長男の方が先に亡くなるじゃないですか。うん、そうすると、次男がその奥さんをもらわなきゃいけないの。ほんで、その奥さんは、その家のために子を設けなければいけない。うん、で、さらに、次男も亡くなってっていう、どんどんどんどん次の、奥さん、次の、息子さんに継がれていくというね、奥さんが。うんうんうん、まあ、なんて、恥ずかしいって言ったら変なんだけど、古代ではそういうのが当たり前。まあね、その家を継ぐ人を残したりするので、そういうのがあったみたいですね。はい。あとは、パリサイ派っていう、なんていうかな、その、イエス様の時代にも、古代の、その、旧約聖書の時代の、ルールをもう厳密に守ってる人たちがいて、うん、その人たちは安息日ってね、今僕は日曜日のこと安息日って言うんですけど、土曜日だったんですね、うん。土曜日の安息日を絶対に守らなきゃいけないっつって、うん、1日何歩以上歩いちゃいけないっていうルールだったんです。洗濯機も回しちゃいけない。
動くな。
動くな。安息せねばならない。
強制的な休憩みたいな、ね。そうそう。
懸命に安息せよ。
全力休憩。
あ、フォローしとくと、イエス様は、そういうことじゃねえんだって言ったんだけどね。そういうことじゃねえんだよってね。うんうん、あんた神様のこと一番に考えなきゃダメでしょって、うんうん。そのルール守ってるだけでどうしてんのっていう、そういう話なんですけど
ね。なるほど。
ちょっと恥ずかしい話とね、面白い話と。ですけど。なんかありますか？
ですね、コーランと、あとはハディース、両方とも、に共通してるんですけど、イスラム教において男って基本的にアホな存在として描かれてるんですよ。どうアホかっていうと、うん、女の人、特に綺麗な女の人を見るとすぐにムラムラして悪いことを考えるっていう。だから、ちょうど断食が終わったくらいの時期なんですけど、こうムラムラしてよからぬことを考えるくらいだったら断食しなさいとか。
うん、それってさ、なんか、矛盾してない。よからぬこと考えるんだったら、断食しなさいっていうのはどういう。
断食すると、
お腹空いてることに集中するでしょってこと？
そういう欲はなくなるっていう。あ、食欲の方が上にあるから。
食欲で満たせと。食欲を満たされないように、食欲のことで頭いっぱいにしろと。
そう。だからこう、生地元気でいると悪いこと考えるから、だからそうならないために早く結婚しなさいっていうのが。
それでナセルさん、一時断食を休止して、いざという時のために断食を取っといてるのかな。
あ、そういうことなんですね。
前回の話の続きでございます。
ノーコメント。はい、カズ君。
うちはそんな恥ずかしい話か。
出たよ。出た。
修学旅行のさ、夜みたいな感じね。
出た。
俺そんなんねえよ。
そう。出た。みんな恥ずかしいこと言ったの。
恥ずかしい話ですよね。あんまりないんですけど。
いいんだよ。カズ君が恥ずかしくなっちゃった話とかでもいいんだよ。
まあ、恥ずかしくなっちゃったっていうよりは、私たちって基本正座が、まあ、お勤め中なんです
けど。はい。
まあ、大体大きな法要とか、まあ、築地本願寺とかですごい大きな。
長いよね。
長いんですね。で、長い中でも、最終的には、立って、こう、まあ、帯同って言って、
終わってから、
出ていかないといけない。
しっかり立って。
で、他にも、途中で、立って作法するとか、いろいろあるんですけど、基本は、正座で、ずっとこう、お勤めをしてます。
ほう。
ということは、もう皆さんもご存知のように。
ご存知のように
足が、
しびれると
。ということは、立たないといけない時に、
立てない。あるいは、こける。
はい。
しでかしたことある？
私はないです。
また
出たよ。
本当はあるんだけど、お年じゃなくてそういうの見たことありますみたいな
ね。私はないんですけど、隣の人がやったのは何回か見ました。
得意、不得意があるのかな、正座。
上手に足を、の痺れを取る方法っていうか。
前言ってたよね。
コツっていうか。うん、だからもうすぐ、お勤めがこの辺まで来て、あともうちょっとしたら、立つなっていうのがもう頭の中にあって、そこに向けて、いかにこう足を、痺れを取って、万全の体制にして、立つかっていうことなので、それが若い人とかだと、まあ、そのタイミングが見れずに。
それってさ、こう、法要なら法要でさ、法話なら法話でに集中してないってことだよね。
いや、
もうちょっとだっていうさ、あ、もうちょっとだみたいな。
またまた。
あれ？だから、それが上手な人は、あ、もうちょっとだって言って、痺れないことに集中してる人ってことじゃないの？
そうじゃないんです、
ね。じゃあ違うんだ。
もうそんなこと考えずに、あ、もうこの辺だったらもう自分の足を。
無意識できる。
もう全然何もそう、こう細かいこと考えずにできるようになったら、
一人前。
一人前かな。
あ、そうするとこう上の位に上がっていけたりするんだ。
山位とか
関係ないんだ。
まあ、どちらかというと、若い子の方が、こけたりとか、もちろん、
経験の問題、
ね、そう、大きな法要なので、そういうのに初めて出る子とかもいたりするので、そういう時は、もう痺れを取ってから絶対立ってくださいねってみんな先輩から言われる
んです。あ、そうなんだ。
こけるよりは、一人だけ座って、痺れを取ってる方が、まだいいかなっていうので、無理はするな。
はいはいはい。
下手したら捻挫したりとか。
そうだよね。足がさ、こう、つま先が下に向いたまま立っちゃったりする人いるよね。
バレエみたいな感じで、
あれ、折ったりする可能性だってなくはない
よね。危ないんで、やるなって言うんですけど、やっぱり、周りが立ってるのに自分だけ立てないっていうのは、やっぱ、こう、気持ちが焦っちゃって、こけちゃうっていうことは、たまにあるんですね。まあ、それを見ても、あまり、ああ、こけたなとかって見ずに、頑張れって思ってもらえたらということなんですけど、
はい。
他に何かあります？なんか他の
タクちゃんの恥ずかしいエピソードも聞きたいかな。
俺の恥ずかしい
エピソード。
エピソード？え、今
大声で賛美歌を間違えたとか。
あ、それはしょっちゅうです。
あ、しょっちゅうなんだ。
別にしょっちゅうですよ。でもそれはほら別に儀式が恥ずかしいわけじゃないじゃん。儀式中に恥ずかしいことがあるとか、ね。
自分でやっちゃったみたいな。
儀式とかさ、礼拝中にとかさ。俺は全然ありますよ。私声でかいのでね、賛美歌歌いながら、1番歌わなきゃいけないのに2番歌ってたりとかね。全然あって、みんなあたふたしてるみたいな。ことはもう、頻繁に、1ヶ月に1回くらいありますよ。
結構頻繁だね。
ね、月4回の礼拝の中で4曲ぐらい歌うので、だいたい16回に1回ぐらい。
結構なペース。
結構なペースで。
そのぐらいのことはもう、平気でありますかね。ナセルさんは？
俺も、コーラ間違えることはあるかな。てか、間違えるっていうよりも詰まっちゃって、あれ次なんだっけって思い出してるんだけど、こう、流れで覚えてるから途中からだと入れない。一回止まっちゃうと、最初に戻らなきゃいけないっていうので、あれはやっぱり恥ずかしいかな。リズムでずーっと覚えて
る。でもそれも結局あれだよね。ミスの話だよね。
ミス。
宗教的な恥ずかしさってことではない。
うん。でも宗教的な恥ずかしさって難しいですよね。
例えば、僕は、僕らのじゃないんだけど、よく言われるのが、なんかうちを訪問してくるんですよねっていう話とかあって、それは僕らのグループとかじゃなくて、異端の人たちがやってるんだけど、同じようにこう、ね、宗教の、キリスト教なんでって言ってくるから、そういうのでね、あとほら、こう、カルト的なのとか、あとこう、なんだろうな、宗教的なっていうか、宗教団体の中でさ、問題を起こすことがあるじゃないですか。権力の問題とか、お金の問題とかさ、それから女性問題とかさ、そういう、こう、スキャンダラスなのが出た時に、ああ、キリスト教って出ちゃったよ、みたいなね。そういう、こう、悲しみはありますけどね。
それは、私たちもそうです。
それはどこでもね。
それ言ったらうちどうなるんでしょう、みたいな。
そうだよね。なんか、過激な人たちが
いるから、ね。ありますからね。
そもそもそっちからの方が有名だからね。まあそういう意味でのね、恥ずかしいのはあるけど、まああとはないっていうか、
教えの中でって結構難しいんですけど、
まあそれが当たり前になっちゃっ ってるから、あんまり客観的に見れないのかもしれないよね。
いや、客観的に見れないっていうか、例えば、お坊、例えば初めてさ、髪の毛全部剃った時とかさ、うん、それは一瞬恥ずかしかったでしょ？
僕が初めて坊主にしたのは、中学校入る時だったんです。
全然なんだ。
学校自体が男の子は坊主にしなさい。
じゃあ自分だけじゃないですか。で、そこからじゃあずっと割と。
そこから高校になったら、別にまた伸ばしたりとか、まあ、あと僧侶になったんで、坊主にしたりとか
は。はい、はいはいはい。
もう最初に、免疫ができたんで、坊主っていうことの。
はいはいはいはいはい。
だからあんまり。
そうか、そこにもないのか。
でもやっぱ中学校の頃は、すごく坊主っていうのがちょっと恥ずかしかったっていうの
もあって。はいはいはい、はい。
帽子をかぶってることが多かったかなってい
うのは。はいはいはい。最近でも帽子かぶってるよね。割と帽子好きだよね。
私ですか？
うんうん。
帽子をかぶってない
んですか？あれ？俺誰と間違えてるんだろ
う？うん、かぶってないよね。
帽子かぶらない
んですよ。なんか帽子をかぶってるカズくんの絵がいつも頭の中にある。ごめん。
全然
かぶってない。多分誰か違う人だ。
やばい。お腹空いたから。
そうか、そうか、そうか、そうか。
でも、まあこれ前も話したかな。頭、頭皮も日焼けするっていうお話しました。
したね。なんか皮がむけるっていう。
とか、あと、こう、前の髪型が真ん中で分けたりとかしてたんで、
はいはいはい、はい。
こう、坊主にした時に、ここに真ん中に
黒い線が
ビューって入ってたっていうのはちょっと恥ずかしかったとか。
なるほど、
ね。そんなのはありますけどね。
なるほどね。でも、宗教的意識ってなっちゃうとさ、他の人も別にそれは変なもんだと誰も思わないよね。うんうん、
それはそれ。
ね。ね、僕らの年代の人がさ、頭坊主にしてたらさ、どうしたのってなるけどさ、いや、僧侶ですって言ったら、ああ、そうですよねってなるもんで、ね。だから、恥ずかしいことが恥ずかしくないわけだもんね。うん、そういうことでね。
楽ですよ。
ね。だと思う。
うん。うん、どうぞ、坊主にして。
なんならね、天然でそうなったとしてもね、
うん、
別にね、
うん、
うん。
いいと思います。
髪の毛のこと心配しなくて済むもんね。
なんか、天然でね、そうなった人も、なんか、この、頭にこう、点々点の入れ墨を、
入れるの？
細かく、点々点。
僕は実は生えてるんだけど、天然じゃないんですよって意味。
そうそう、まあ、坊主にしてますよ、みたいな。なんかテレビでやったの見たことありますね。
そんなの、
もう、
なんなんだろう。
宗教にまつわる、数字の話。
あれ？イエーイは？
イエーイ！ごめん、忘れてた。
イエーイ！
はい、ということで今日は、15ということで、
はい。
お題が出ております。
はい。
ある人？
はーい。みんなないんかい？だんだんなくなってきたんでしょう。
16は準備してあるから。
あ、そう？
うん、16は準備してある。
ちょっと15ちゃん調べますね。
ダメだよ、手上げてないんだから。
堂々と調べるって言っちゃ
ダメだよ。ちょっと待って、点数は？点数は、カズくん6、
うん、
タクちゃん3、4、5、5か。
うん、
で、ナセルが2、
うん、
という、足すと15になる。
いや、ボーナスポイントも入ったりしてます
ね。もう、あれ、チャラ、一回どっかでいろいろとチャラにして、俺引かれたりしたの、途中点数。でもそっからもう一回盛り返してきたから、16足す5足す10、まあいいか。
ということで今日は15ということで。
はい、15で。はい、じゃあ、私言ってもいいでしょうか。
どうぞ。
キリスト教というよりも聖書のお話になるんですけど、やっぱり、旧約聖書に出てくるユダヤ教の三大祭りっていうのがありまして、この三大祭りがですね、のうちの二つ、まあ、二大祭りって言ってもいいぐらい、二つが有名なんですけど、その二大祭りの、二つですね。カリオの祭りっていうのと、杉越の祭りっていうのは、両方とも15日なんですね。
うんうん、
で、杉越の祭りっていうのが、まあ、旧暦っていうか、ユダヤ暦の1月の月。うん、で、もう一個の方の、カリオの祭り、これ収穫祭なんていうふうにも言うんですけど、収穫祭の方が、カリオの祭りが、7月、だから半年後なんですよね。7月の月の、なんですね。ということなんですけど、皆さんね、聞いたことないんじゃないかなと思うんですけど、1月はですね、 面白くて、あの、2、3の月って言うんですよ。
え
?2 月なの ?3 月なのっていう1月なんですけどね。カタカナで単純に2、3の月っていう月なんですね。
1月が?
そう。あの、旧暦の1月。旧暦ってあの、彼らのね、旧暦のなんですけど、うん、1月が2、3の月っていう月で、その時に、あの、杉越の祭りっていうのをやるんですね。で、杉越の祭りっていうのは、あの、有名なあの、モーセの10回いたじゃないですか。うんうん、モーセが、エジプトの地から民を連れ出した、そのことを祝う。で、杉越っていうのは実は、モーセ、の10回の前にエジプトにいるときにエジプトに10の災いが訪れるんですね。で、その10の災いの10個目っていうのが、あの、いろいろあるんですよ。あの、カエルがいっぱい湧いちゃうとか、川が血になるとかいろいろあるんですけど、その10個目の、災いが、ウイゴが死ぬっていう、一人目の子供が全員死ぬっていう、そういう災いがあるんですね。ところが、ユダヤ人にはそういう災いが来るから、家に羊の血を塗っておきなさい。そうすると、そういう災いが来た時に、その災いが過ぎ越していくから、家をね、過ぎ越していくので、ユダヤの子供は死にません。エジプトのウイゴが全部死にますっていう、そういう災いがあったんですね。で、その前の日の夜にみんなでこう、あの、羊の血を塗って、で、その次の日の過ぎ越しの日、で、その日に、こういう問題が起こるんですけど、エジプトのウイゴは死んで、王様の、第一の子供、つまり、次の王も死んじゃうっていう、そういう事件があって、うん、もう、エジプトの王は怒って、ファラオは怒って、お前らもう出て行けって言って、エジプトから出るっていう、そういう出来事があったんですね。これ出エジプトと言うんですけど、このエジプト、出エジプトの時のお祭り、その後に祭り、そのことを記念して祝うのが、杉越の祭りで、1月の15日ですね。で、カリイヨの祭りっていうのは、その後、こう、エジプトは、イスラエルは、あの、さまようんですけど、さまよっている間はずっと定住しないので、あの、仮、イオって、なんだっけ、アンっていう字ですね。イオってアンっていう字。
わかりますか?はいはいはい。
なんだっけ、茶道のなんとかアンみたいなやつですね。うん、ああいう、つまり、仮の小屋で過ごしている時期。で、その時の、でも、神様がこう、ね、収穫を必ず与えてくださって、これは7月なんですね。で、まあ、今で言うと、この、杉越の祭りは大体3月から4月。あ、春の祭りと言われて。
14日にはやらない。
あ、だから旧暦なので、退院歴だから、毎年日にちは変わっちゃうんですね。はいはい。で、実はそれがキリスト教に来ると、今度イースターと同じ日になるんです。面白いですね。はい。で、カリオの方は、あと7月と言うんですけど、旧暦、今のに合わせると、だいたい9月から10月。だから、秋の祭り、ということになるんですね。うん、ということで、両方とも15日ということで。よろしいでしょうか?
ですか?
これは、致し方ない。
致し方ない。誰もどうも判断できないよね。これ人の宗教もだからね。
反論できない。
反論があるの?
ダメとか、こうだからダメとか言えない、ちょっと真面目に今日語った感がありますね。
じゃあ、真面目に語ったんで、マイナス1点じゃなくて、プラス1点。
やったー!
ありがとうございます。
俺家族に追いついたかな?
追いつきましたね。
あ、違うな。2、3、4か。これで5点か。
5点なんですか?
ちょっと忘れちゃった。
じゃあ、まあ5点にする
んでしょう。あ、7かな。
7じゃないですね。
詳しくはきちんとあのブログの方で書いておきます。
DJ たくちゃんのラタンラジオは楽しいな。
朝の番組をちょっと紹介したいなと思うんですけども、朝ラジオ聞きます皆さん。
お参り行く時の車になるです
か、ね。おー、どこ？
私は、土曜日は、フューチャースケープを聞いてる。
FM だな、さては。
はい。
僕 FM 嫌いじゃないけど、ちょっと AM 派なので。ですね、僕が今回紹介するのは、毎朝、月金でやってる、月曜日から金曜日までやってる、あの、森本武郎スタンバイという番組を紹介したいなと思うんですけど、いわゆる朝の情報番組ですね。うん、朝の情報番組で、まあ、ニュースもやるけど、いろいろなこうやってて、以前紹介した伊集院さんの直前までやってます。だから8時半までかな。6時くらいからやってるのかな。5時半とか6時くらいからやってて、いわゆるこう朝聞く、耳だけこうこっち向いてて、 時計代わりに使っているような番組なんですね。でも僕実はこれ全部聞けてるわけじゃなくて、あ、森本武郎さん知ってますかね、
うん、それはわかります。
もともと、NHK のアナウンサーだった人で。うん、で、遠藤康子さんっていう、この、アシスタントの女性の方もですね、なかなか素敵な、味わいのある声の方なんですけど、この二人がやってる、番組で、まあ、いろんなコーナーがあるんですが、で、私は今言ったように、こう全部全然聞けてなくて、これはね、まさにポッドキャストで聞いてるんですけど、ポッドキャストで、ね、3つの番組、3つのコーナーだけ上がるんですね。で、1つはね、長官読み比べっていう、うん、これを聞くとなんか、長官読んだ気になれるというか、しかも読み比べなんで、読売と朝日はどう言ってるみたいなことが聞けるんで、しかもそれがね、その番組2分なんですよ。
まとめてくれるんだ。
一気に、一気に。うん、私、しかも 1.5 倍で聞いてるので、多分1分半ぐらいで聞き終わるという。で、もう一つがですね、現場にアタックというコーナーで、現場にアタックは、まあ、一人のリポーターの人が、いろんなこう話題のところに行って話題のことを聞いてきたりするっていうコーナーなんですね。で、これは、ポッドキャストでは割と最近始まったんですね。で、もう一個あって、それがね、トークファイルっていうのがあって、これは割と専門的な方、経済的な方とかですね、どこどこ経済新聞社の、なんとかさんみたいな人とかね、結構コメンテーターの方がなかなか面白いコメントしてくれる。これもね、6分ぐらいの番組で、この3つを全部聞いても、多分トータル15分もいかないぐらい、10分ぐらいで聞けちゃうので、なんか朝の番組全部聞いたなっていう気持ちになれる、とてもいい番組かなと思って紹介してみました。森本武郎スタンバイのポッドキャストでした。
この夏楽しみにしていることは何ですか？
はい、新作アイスクリームをいっぱい食べることです。たくちゃんでした。
新作アイスもいいけど、俺やっぱりね、夏はね、スイカバーをむしゃぶり食いたい。ナスルでした。
スイカバーじゃなくてスイカを食べたいかったんでした。
超宗教コミュニティラジオ
だって。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5の月日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。